お辞儀、芥川龍之介。安吉は山中になったばかりである。その上、あらゆる売文業者のように目まぐるしい生活を営んでいる。だから明日は考えても、昨日はめったに考えない。しかし往来を歩いていたり、原稿用紙に向かっていたり、電車に乗っていたりする間に、ふと過去の位置情景を鮮やかに思い浮かべることがある。それは従来の経験によると、大抵嗅覚の刺激から連想を生ずる結果らしい。そのまた嗅覚の刺激なるものも、都会に住んでいる悲しさには、悪臭と呼ばれる匂いばかりである。例えば、汽車のすすけめりの匂いは、何人も嗅ぎたいと思うはずはない。けれども、あるお嬢さんの記憶。5、6年前に顔を合わせた、あるお嬢さんの記憶などは、あの匂いを嗅ぎさえすれば、煙突からほとばしる火花のように、たちまち蘇ってくるのである。このお嬢さんに会ったのは、ある避暑地の停車場である。あるいはもっと厳密に言えば、あの停車場のプラットフォームである。当時、その避暑地に住んでいた彼は、雨が降っても、風が吹いても、午前は8時発の下り列車に乗り、午後は4時20分着の上り列車を降りるのを常としていた。なぜまた毎日汽車に乗ったかといえば、そんなことは何でも差し支えない。しかし毎日汽車などに乗れば、一ダズンぐらいの顔なじみは、たちまちのうちにできてしまう。お嬢さんも、そのうちの一人である。けれども、午後には、七草から、三月の二十何日かまで、一度も会ったという記憶はない。午前も、お嬢さんの乗る汽車は、安吉には、縁のない上り列車である。お嬢さんは、16か17であろう。いつも、銀ネズミの洋服に、銀ネズミの帽子をかぶっている。背はむしろ、低い方かもしれない。けれども、見たところは、すらりとしている。特に足は、やはり、銀ネズミの靴下に、かかとの高い靴を履いた足は、鹿の足のように、すらりとしている。顔は、美人というほどではない。しかし、安吉はまだ、東西を論ぜず、近代の小説の女主人公に、無条件の美人を見たことはない。作者は、女性の描写になると、大抵は、彼女は美人ではない。しかし、とかなんとか断っている。案ずるに、無条件の美人を認めるのは、近代人の面目に関わるらしい。だから安吉も、このお嬢さんに、しかし、という条件を加えるのである。念のために、もう一度繰り返すと、顔は美人というほどではない。しかし、ちょいと、鼻の先の上がった、愛嬌の多い丸顔である。お嬢さんは、騒がしい人混みの中に、ぼんやり立っていることがある。人混みを離れたベンチの上に、雑誌などを読んでいることがある。あるいはまた、長いプラットフォームの縁を、ぶらぶら歩いていることもある。安吉は、お嬢さんの姿を見ても、恋愛小説に書いてあるような、動機などの高ぶった覚えはない。 ただやはり、顔なじみの鎮守府司令長官や、売店の猫を見た時の通り、いるな、と考えるばかりである。しかし、とにかく、顔なじみに対する親しみだけは抱いていた。だから時たま、プラットフォームにお嬢さんの姿を見ないことなどがあると、何か失望に似たものを感じた。何か失望に似たものを、それさえ痛切に感じたわけではない。安吉は現に売店の猫が、二三日行方をくらました時にも、全然変わりのない寂しさを感じた。もし、鎮守府司令長官も、頓死か何かを遂げたとすれば、この場合はいささか疑問かもしれない。が、まず、猫ほどではないにしろ、勝手の違う気だけは起こったはずである。ところが、3月の二十何日か、生暖かい曇天の午後のことである。安吉は、その日も、勤め先から4時20分着の上り列車に乗った。何でもかすかな記憶によれば、調べ仕事に疲れていたせいか、記者の中でも普段のように本を読みなどはしなかったらしい。ただ、窓辺に寄りかかりながら、春めいた山だの、畑だのを眺めていたように覚えている。いつか読んだ横文字の小説に、平地を走る汽車の音を、トラタタ、トラタタ、トラタタ、と映し、鉄橋を渡る汽車の音を、トラララチ、トラララチ、トラララチ、トラララチ、と映したのがある。なるほどぼんやり耳を貸していると、ああいう風に聞こえないことはない。そんなことを考えたのも覚えている。安吉は物多い30分の後、やっとあの避暑地の停車場へ降りた。プラットフォームには少し前に着いた下り列車も止まっている。彼は人混みに混じりながら、ふとその汽車降りる人を眺めた。すると、意外にもお嬢さんだった。安吉は前にも書いたように、午後にはまだこのお嬢さんと一度も顔を合わせたことはない。それが今、不意に目の前へ、日の光を透かした雲のような、あるいは猫柳の花のような銀ネズミの姿を表したのである。彼はもちろん、おや?と思った。お嬢さんも、確かにその瞬間、安吉の顔を見たらしかった。と同時に、安吉は、思わず、お嬢さんへお辞儀をしてしまった。お辞儀をされたお嬢さんは、びっくりしたのに違いあるまい。か、どういう顔をしたか。あいにく、もう今では忘れている。いや、当時もそんなことは見定める余裕を持たなかったのであろう。彼は、しまった、と思うが早いか、たちまち耳のほてり出すのを感じた。けれども、これだけは覚えている。お嬢さんも、彼に会釈をした。やっと停車場の外へ出た彼は、彼自身の愚に憤りを感じた。なぜまた、お辞儀などをしてしまったのであろう。あのお辞儀は、全然反射的である。ピカリと稲妻の走る途端に、瞬きをするのも同じことである。すると、意思の自由にはならない。 意志の自由にはならない行為は、責任を負わずとも良いはずである。けれども、お嬢さんは何と思ったであろう。なるほど、お嬢さんも会釈をした。しかし、あれは驚いた拍子に、やはり、反射的にしたのかもしれない。今頃は随分、安吉を、不良少年と思っていそうである。いっそ、しまった、と思った時に、ぶしつけを詫びてしまえばよかった。そういうことにも気づかなかったというのは。安吉は、下宿へ帰らずに、人影の見えない砂浜へ行った。これは、珍しいことではない。彼は、一月五円のカシマと、一食五十銭の弁当とに、しみじみ世の中が嫌になると、必ずこの砂の上へ、グラスゴーのパイプを吹かしに来る。この日も、曇天の海を見ながら、まず、パイプへマッチの火を移した。今日のことはもう、仕方がない。けれどもまた、明日になれば、必ずお嬢さんと顔を合わせる。お嬢さんはその時、どうするであろう。彼を、不良少年と思っていれば、一別を与えないのは、当然である。しかし、不良少年と思っていなければ、明日もまた、今日のように、彼のお辞儀に応えるかもしれない。彼のお辞儀に？彼は、堀川安吉は、もう一度、あのお嬢さんに、天然とお辞儀をする気であろうか。いや、お辞儀をする気はない。けれども、一度お辞儀をした以上、何かの機会に、お嬢さんも彼も、会釈をし合うことはありそうである。もし会釈をし合うとすれば、安吉は、ふと、お嬢さんの眉の美しかったことを、思い出した。次来、七八年を経過した今日、その時の海の静かさだけは、妙に、鮮やかに覚えている。安吉はこういう海を前に、いつまでもただ、呆然と火の消えたパイプを加えていた。もっとも、彼の考えは、お嬢さんの上にばかりあったわけではない。例えば、キンキン取りかかるはずの小説のことも思い浮かべた。その小説の主人公は、革命的精神に燃え立った、あるイギリスの教師である。恍惚の名の高い彼の首は、いかなる権威にも屈することを知らない。ただし、前後にたった一度、ある顔なじみのお嬢さんへ、うっかり、お辞儀をしてしまったことがある。お嬢さんは背が低い方かもしれない。けれども、見たところはすらりとしている。ことに、銀ネズミの靴下の、かかとの高い靴を履いた足は、とにかく、自然とお嬢さんのことを考えがちだったのは、事実かもしれない。翌朝の、8時5分前である。安吉は、人の混み合ったプラットフォームを歩いていた。彼の心は、お嬢さんと出会った時の期待に、張り詰めている。出会わずに済ましたい気もしないではない。か、出会わずに済ませるのは、不本意のことも、確かである。いわば、彼の心持ちは、強敵との試合を目前に控えた、剣闘家の木組と変わりはない。しかしそれよりも忘れられないのは、お嬢さんと顔を合わせた途端に、何か常識を超越した、バカバカしいことをしはしないかという、 妙に病的な不安である。昔、ジアン・リシュヴァンは通りがかりのサラー・ベルナールへ傍若無人の接吻をした。日本人に生まれた安吉は、まさか接吻はしないかもしれないけれども、いきなり舌を出すとか、あかんべいをするとかはしそうである。彼は内心、ヒヤヒヤしながら、探すように、探さないように、あたりの人々を見回していた。するとたちまち、彼の目は、悠々とこちらへ歩いてくるお嬢さんの姿を発見した。彼は宿命を迎えるように、まっすぐに歩みを続けていった。二人はみるみる接近した。十歩、五歩、三歩。お嬢さんは今、目の前に立った。安吉は、頭をもたげたまま、まともにお嬢さんの顔を眺めた。お嬢さんもじっと、彼の顔へ、落ち着いた目を注いでいる。二人は顔を見合わせたなり、何事もなしに行き違おうとした。ちょうどその刹那だった。彼は突然、お嬢さんの目に何か同様に似たものを感じた。同時にまた、ほとんど体中にお辞儀をしたい衝動を感じた。けれどもそれは、かけねなしに、一瞬の間の出来事だった。お嬢さんは、はっとした彼を後ろに、しずしずともう通り過ぎた。日の光を透かした雲のように、あるいは、花をつけた猫柳のように。20分ばかり経った後、安吉は汽車に揺られながら、グラスゴーのパイプを加えていた。お嬢さんは何も、眉毛ばかり美しかったわけではない。目もまた、涼しい黒目がちだった。心持ち上を向いた鼻も。しかし、こんなことを考えるのは、やはり恋愛というのであろうか。彼はその問いに、どう答えたか。これもまた記憶には残っていない。ただ、安吉の覚えているのは、いつか彼を襲い出した薄明るい憂鬱ばかりである。彼はパイプから立ち上る一筋の煙を見守ったまま、しばらくはこの憂鬱の中に、お嬢さんのことばかり考え続けた。汽車はもちろん、そういう間も、反面に朝日の光を浴びた、山々の階を走っている。トラタタ、トラタタ、トラタタ、トラララッチ。大正12年9月。おしまい。